Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie の Backpacker Radio.皆さんこんにちは、ウィリーです。ただいまより12回目の放送を始めようと思います。どうぞよろしくお願いします。今日本では9月の中頃ということなんですけれども、もう秋っぽくなったでしょうか。私はですね、今アフリカの東の方ですね、ソマリランドに入国しておりまして、ソマリランドの宿から今放送をしているところです。ところで皆様、ソマリランドってご存知ですか？内戦状態というか無政府状態が続いているソマリアの一部なんですけれども、確実か正しいかどうかは別としまして、ソマリアの中には3つの国というか、暫定政府というか、なんか自治国的なものがあるんですね。ソマリア、首都がモガディシオですよね。それと、あと、今私がいるソマリランド、首都ハルゲイサってところなんですけども、あと、プントランドというですね、3つに分かれているんですけども。で、もともとなんか政治的には、なんか、ソマリランドはイギリスですかに占領されていて、ソマリアの方はイタリアに占領されていて、なんか独立をしたとかしていないとか、統合してとかされてないとか、そんな状態でございまして、ソマリランドはソマリアとは別というふうに考えていただければ幸いです。なので、ソマリランドの人々もですね、ソマリランドのパスポートを持ってますし、通貨もソマリアンドシリングとか、そんなような感じでございます。そんな、にもなってないですけども、同じ情報はいいとしまして、どこから行きますかね。ジブチからベルベラというですね、ソマリランド第2の都市に入国をしました。ちなみにすみません、今回はソマリランドの話でございますので、よろしくお願いします。で、ジブチからベルベラがですね、距離的には短いので、だいたい30分間のフライトなんですね。ダーロエアラインっていうですね、ソマリアを本拠地にする、ナショナルエアを使ってですね、飛んだんですけども。これがまた片道入国ができないとかいうことで、ジブチの空港で結構揉めたんですね。もともと、いろいろソマリランドの人に聞いたんですよね。片道入国できるかとか、ビザはどうなのかとかの問題で、別に何も聞かれなかったので、もう疑いなく片道で行こうと思ったんですが、そうしたら入国できるとか言い出して、だいぶ揉めたんですけどね。結局乗りさんでいいんですけども、でビザも、事前に申請しておいたので、問題なしということ でベルベラの空港に着きました。で、このベルベラの空港というのがまたしょっぽいところでございましてですね、海岸からすぐ近くにあるんですけど、周りはもう荒れ地ですね。未開の地みたいな感じでございまして、赤土が広がる中、赤砂漠みたいなところに急遽なんか無理やり作ったような滑走路がブワーンと伸びていて、セメントでちょっと固めたんですけども、ひび割れとかしていて、とてもじゃないけどこのとこからもう飛行機が出発するんだろうななんていうイメージは全然つかないようなところなんですよね。で、そこに入国しまして、スタンプを押してもらい、その時にこのビザはどこのビザだとか、どこで手に入れたとかな、よくわからんようなこと言われましたけど、で無事に入国しました。で、なんかよくわかんないんですけど、入国すると35ドル分払わないといけないんですね。なんか意味わかんないんですけど、3ドル分が航空セキュリティ代みたいな感じなんですけど、あとの32ドルがなんかよくわかんないですけど、タックスですかね、なんかよくわかんない証明書みたいなのを書かせられてですね、支払ったんですけど、他のソマリランド人も払っていたので、詐欺とかそういうわけではないんだろうなと思うんですけれども、それで、空港から市内に向かったわけです。 でもちろん公共機関なんてないので空港から市内までですねどうしようかなって考えてたんですけど、たまたまあの機内でですねちょっと目が合ってニコッと笑ったようなお兄さんとですね、そ空港の外でも目が合いましてですね、乗っていくかって声かけていただいたんで、乗りました。ここでちょっと勘違いはしてほしくないんですけども、私も誰の車でも乗るというわけではございませんので、一応大丈夫かなと判断した上で乗るようにしています。もちろんミスる時もありますけども、ただ今回は一緒に飛行機を乗っていたメンツなので、まず大丈夫だろうと踏んで乗りました。まあ、そうしたらですね、あの結局5人組ぐらいの人たちで、若い10代ぐらいですかね、あの人たちと一緒にですね、市内に向かってきましたというところです。で、市内はというとですね、市内というかもう本当に田舎です。幹線道路というか真ん中のでっかい道路だけ舗装されてるんですけど、あとはもう未舗装で、もう車が通れば砂ぼこりみたいなところなんですよね。で、ロンリープラネットを持って旅をしているので、ロンプラに乗っている安宿に行こうとしたんですけども、なんと奇跡の満室でございましてですね、誰が来るんだって話ですよね。こんな地に誰が来るんだ。それで2軒目の安宿に行きましたら、ここも満室でございまして、さすがにベルベラでまさか満室が2軒続くとは思わなくてですね、困りましたけど、まあようやく3軒目にですね、シダホテルっていうですね、ちょっと少し中心から離れたホテル、1泊5ドルで泊まれるところを見つけましたので、そこに泊まりました。今収録しているハルゲイさんはですね、あの Wi-Fi 飛んでるんですけども、ベルベラは全然あのネットカフェすらあまり見つかりませんでしたね。あまりというか見つけられなかったんですけども、おそらくもうちょっとくまなく歩かないとないんでしょうね。幹線道路沿いにはインターネットカフェすらなかったですね。なんか皆さん、家の外出て、ブラウン管のテレビを20人で座って見てるようなイメージのところでございます。で、特にですね、ベルベラ何も見るとこないんですけれども、意外に何もないところが好きな人っていうのがいたりしましてですね、私もそんなような感じでございまして、建物を見たいですね、人が歩いてるのを見たいですね、そういうところだけ私はテンションが上がるタイプなので、なんとか過ごせるんですけども、観光地したところじゃないとつまんないっていう人にとっては、このベルベラというかソマリランド自体つまんないかもしれないですね。で一応ここの特徴というか思ったんですけど、野良犬が少ないことはちょっと私にとっては助かっています。というのも私も犬大嫌いでございまして、犬飼うぐらいだったら僕はゴキブリ飼いますね。本当に、いやこれ冗談抜きで本当に犬大嫌いです。なのでよく Facebook とかでですね、犬の写真とかたまにアップされる方とか、私にとってはかなり嫌ですねすいません、本当に悪気があって言ってるわけじゃないですけどね。なので犬は本当勘弁ですね。本当僕も前世界一周した時、5回かな6回ぐらい犬に追われて、もう嫌なイメージもありますし、昔から犬嫌いなんですよね。まあそんな話はいいんですけども、まあ、ただこのソマリランドは犬の代わりにですね、野良ヤギとかですね、野良ラクダとかですね、野良ロバとかがいましてですね、特に野良ヤギが目立ちますね。可愛いですね、彼ら。あまりうんこも臭くないのでいいですよね。ベルベラにもたくさんいまして、やっぱり野良ヤギと、あとは野良ラクダとかね、面白いですね。本当に野良なのか家畜なのかよく分かんなかったですけど、ただラクダを見ると興奮してしまうたちでして、ラクダが5、6匹で群れっていうか集団で歩いてると結構テンション上がりますね。はい、そんな感じでございます。これが最初に到着したベルベラをちょっと簡単に説明させていただきました。これからベルベラから首都ハルゲイサに向かおうと思って乗り合いタクシーに乗って今いる私のいるハルゲイサに来たわけですけれども、このベルベラからハルゲイサに来るまでの検問がですね、まあちょっと僕としてはちょっときつかったですね。まあ賄賂を要求されたわけではないんですけれども、検問の検あの係員がですね、私になんかイチャモンいろいろつけてきましてですね、日本のパスポート見せてるんですけど、お前はチャイニーズだと、チャイニーズだから通るわけにはいけないとか、通すことはできない、いや俺 日本人やしみたいな、ジャパンジャパンって言っても No, you are Chinese とか言って、どうしようもないやりとりですね。なんですけど本当、そんなことだったり、あとなんかもう暗い薄暗い個室に呼ばれてですね、4人や5人ぐらいの黒人に囲まれてですね、なんかいろいろわけのわからんこと言ってくるんですね。英語、多分相手も英語喋れると思うんですけど、多少はあえてソマリ語でまくし立ててきたりとかですね、本当にあの薄暗い小屋の中で黒人に囲まれるというこの状態がもう僕にとっては結構きついというか嫌ですね本当に。まあまだいわゆるとかなんか母じめされたとかじゃないんでよかったですけども、よく中央、じゃあ中部アフリカとかで賄賂要求されるとか、コンゴとかですか、なんですか、ガボンとか、そういう話を聞きますけれども、まあそれに比べればいいかなと思うんですけど、いやー、嫌ですね、本当に。まあそんな、まあというのもまあ、私が今、ハルゲイサーの空港が、工事中で封鎖されてるので、しょうがなくベルベラに飛んだんですけども、まあそのせいで、こうした、検問を通らないといけないってことなんですよね。まあそれで、まあ、計6回ぐらい検問があって無事かよく分からないですけど、ハルゲイサに着いたんですけれども、まあ、ハルゲイサはハルゲイサで、まあ、街中歩く分には本当に 平和というかすごくいい感じに歩けますね。まあ個人的な感想ですけれども、夜歩いていてもなんとなく大丈夫かなという感じでした。で実際のハルゲイサの人にも話を聞いたんですけど、安全かと聞いたら、まあアフリカの中では結構安全な方じゃないのかなと、問題ないよっていう答えをよく聞きます。確かに歩いてると中国人か何人だとかはよく聞かれるんですけれども、 なんとなく勧誘してきたりですね、まあそういったものは多くないので、多少まあ旅はしやすいのかもしれないですね。はい。でハルゲイサ、今宿$12-13のところ泊まってるんですけれども、Wi-Fi 飛んでますね。なので決してそこまで不便だなっていうところではございません。これ探すとですね、1ドル、2ドルぐらいの宿もあったんですけれども、まあちょっとセキュリティ面をちょっと考えて、まあ多少良さげなホテルっていうか、まあ安宿系なところに泊まっております。まあ、私は基本的になんか一人旅をしてるケースが多いので、宿代とかシェアなかなかできないなっていうのもきついところでございます。で先ほどソマリランドの通貨はソマリランドシリングってお伝えしたと思うんですけども、このソマリランドシリングっていうのがまた札束が重なりましてですね、最低の札が、100ソマリアシリング札なんですけども、この価値がだいたい2円です。で、通常出回っているのが500ソマリアシリング札でございまして、これがだいたい7円ぐらいの価値なんですかね。で、この札束がザーンと積まれてるんですね。なのでもう、なんですか、もう10ドル、20ドル買えただけで平気で、うん百枚みたいなイメージの札束がドーンとなるんですね。ほんともお金を使うのがめんどくさいです。数えるのもめんどくさいですからね。でまあ通貨US ドルも使えるので、まあ、US ドル持ってる人は US ドルでいいんですけども、ね、まあ、もちろんソマリアシリングで払った方が安上がりというか現地のものは買いやすいですよね。まあ実感値なんですけども、イメージほどソマリランドというソマリランドの治安が悪いとか、ソマリアだからものすごい状況じゃないのかっていうような心配はないですよね。ただ日本 の、まあ、ソマリランドは別に独立国と認められてないので、日本大使館もないとかそういうこともあってか、責任は取れないよってことで、まあ、危ない危ない言ってるんだとは思うんですけれども、無理をしなければ、まあ、普通に旅はできるのかなっていうのは感想でございます。ただ先ほども言いましたけども、検問だとかこの辺はちょっときついかなってところはたまに感じます。あと、まあ、私が一人で動いているからだと思うんですけども、複数で動いた方が楽しいのかもしれないですね。あと安全かもしれないですよね。私はこれで今この放送終わって明日エチオピアに向かおうかなとは思ってるんですけれども、またこのハルゲイサーからエチオピア間で検問も何回かあるとは聞いてますし、国境どうしようかなってことですよね。 これ日本人複数で移動してたり他の旅人と動いてたら多少気は楽なんですけど、なんせ私一人なんで、さあどうしようかなっていうところでちょっと気が重いところでございます。ああすいません、私結構心配症でございましてですね、神経質心配症ということですね。旅人には向いてないかもしれないですね。腹もよく痛くなりますし、まあ、そんなことはいいですね。それでですね、今日はですね、もしもソマリランドでね、世界遺産が認定されるなら、ここがまず最初になるだろうと言われているですね、ラスラゲールというですね、岩絵があるところに行ってきました。歴史的背景とかはちょっとまあ今後、あまりよく分かってないんでいけないんですけども、本当に岩絵の保存状態が良くてですね、くっきりと牛の絵とか人間絵とか残っているところです。ただ、そこまで行くのに警察のパーミッションは必要ですし、兵士を雇わなくてはいけなくてですね、まあ、ツアーというかドライバーも雇っていかないといけなくてですね、まあ、100ドルぐらいかかったんですけども、いやまあ高いんですけど、ただ行った価値はありましたね。本当にもうあれだけ岩絵がはっきりしているとは思ってなかったので、考古学ですとかそういったことに興味がある方はぜひ行っていただきたいななんて思います。ただなんですが、まあ、ドライバーを雇ったところもいいんですけども、ドライバー、旅行代理店で、まあ、ドライバーやってたんですけども、ドライバーはそのラスラゲールの岩絵の場所を知らなくてですね、ハルゲイサから50キロで着くの、まあ、1時間弱で着くって聞いてたんですけども、道を何度も何度も間違えて、住民に聞きまくって、最終的には住民を車に乗せてですね、現地に連れてってもらったみたいなことをやるので、片道3時間もかかってましてですね、もう途中でぶん殴ってやろうかなみたいな感じになりましたけど、まあまあ、無事に着いてよかったなってところです。まあその分、まあ、いいもの見れたんでよかったんですけど、でこのまた一緒にいたソルジャーがですね、なかなか面白くてですね、持っていた拳銃というか銃ですよね、を貸してくれたりとかですね、結構写真撮るのが好きらしくてですね、私のカメラ持って僕の写真を結構パチパチ撮ってくれたりして、すごいフレンドリーな方で助かりました。まあそんな兵士を雇っていけないといけないようなラスラゲールなんですけれども、すごく満喫ができたかなということではございます。まあこんな風にすまない、今日ダラダラとソマリランドでお話をしてるんですけども、いやもう頭の中は明日エチオピアのハラールというですね街に行くんですけども、あ無事に出国入国できるかなってところが心配でしょうがありません。まあ、というわけで今日はソマリランド最後の夜にですね収録をさせていただいておりましてですね、この音声が届く頃には無事エチオピアで満喫できていることを祈っております。まあ、そんな感じで、今回の放送は終わらせていただこうかなと思います。いつもですねこのよく噛んだり噛み噛みのですねポッドキャストを聞いていただきましてありがとうございます。皆さんの応援でですね、応援とかですね、5000円とかいただきましてですね、私も頑張れております。また、今後ともお聞きいただけたら幸いです。どうぞ今後ともよろしくお願いします。それではまた、失礼します。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project, Sekai Issue Hour.